次に常任委員会の審査の概要についてお伝えします。はじめに総務企画委員会。組織改正には業務フットワークの向上などの効果がある一方、迅速な結果を求め類似業務を行う組織が併存している。全体コーディネートも必要と考えるが、組織改正の検証は行っているのかとの質問に対し、県は随時各所属の意見を聞き、業務動向などを踏まえた組織見直しを検討している。必要に応じてプロジェクトチームを設置するなど、より良い執行体制づくりを進めたいと答えました。次に、業務のデジタル化は県民サービスにどう貢献しているか、また今後デジタル化で業務はどう変わるのかとの質問に対し、県は職員の業務の効率化や県民が24時間手続き可能な電子申請により県民サービス向上につながっていると考える。 AI などの導入に加え、業務見直しもセットで進め効率化を図るとともに、電子申請の拡充やキャッシュレスなども前向きに進めたいと答えました。次に、防災環境産業委員会。営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金における今後の事業スケジュールはとの質問に対し、県は遅くとも3月19日には申請受付を開始したい。対象事業者は典型的なものを例示し、その他については個別に判断していく予定である。よくある質問については県ホームページに掲載していると答えました。次に、危機管理の本質は被害を最小限にとどめることと認識しているが、東日本大震災からの教訓をどう生かすのかとの質問に対し、県は地域防災計画の見直しや防災倉庫の建設を行うなど公助の取り組みを進めてきた。また住民の防災意識の高揚を図るため、マイタイムラインの普及啓発や自主防災組織の結成促進など自助共助の取り組みも進めていくと答えました。他に、県北地域経営産業中核企業創出事業、不妊治療と仕事の両立に向けた環境整備の推進なども質問しました。次に、保健福祉医療委員会。新型コロナウイルスワクチンの供給量が限られているが、本県の接種の見通しはとの質問に対し、県は接種の優先順位は国が定めており、医療従事者、高齢者の順となる。医療従事者向けの供給は5月には完了予定と聞いている。高齢者向けは4月に全体の数パーセント程度の量が届く予定である。県では副反応などの県民の不安解消のため、相談に対し保健師などが専門的に対応していくと答えました。次に、新型コロナ感染者情報の公表は感染防止の意識づけの上でも大事だが、取り扱いはとの質問に対し、県は基本情報として年齢や性別、居住市町村は本人の同意を要せず公表している。また職業についても感染症のまん延防止や個人のリスク、社会への影響などを最小限に抑えるとともに、情報の信頼性を担保するため本人の同意を得て公表していると答えました。他に、おいしく減塩推進事業による健康推進、保健所の体制強化なども質問しました。次に、営業戦略農林水産委員会。本県の魅力向上に寄与した取り組みは何だったかと考えているのか、また魅力発信にどう取り組むかとの質問に対し、県は農産物の販売促進や観光プロモーション、さらに県議会の魅力向上に関する調査特別委員会では学生にも参加いただくなど、 茨城全体で力を合わせた結果と考える。今後も偕楽園で開催したイベントのように、コロナ禍であっても今までの魅力をさらに磨き上げ、新たな魅力向上にも取り組んでいく、と答えました。次に、茨城観光マイスターの活用にどう取り組むか、マイスターのチャンピオンを決める大会など、意欲を高める仕組みを検討してはどうか、との質問に対し、県は、マイスターによるおもてなし向上のための企画コンペなどを実施している。観光消費を上げる取り組みに貢献いただけるよう、意欲を高める方策も検討していきたい、と答えました。茨城観光マイスターとは、行政、事業者、県民などが一体となって、おもてなし日本一を目指す、茨城観光おもてなし条例、平成26年11月施行を踏まえ、タクシーやバスの乗務員、宿泊施設や観光施設の従業員などの観光知識や接遇スキルの向上を図るため、試験を実施の上、県が認定する制度のことです。他に、学校給食提供緊急対策事業の取り組み実績と効果、日本遺産を活用した観光振興の取り組みなども質問しました。次に、土木企業委員会。つくばみらい福岡地区は企業の注目度が高い地域であり、早期に造成できるよう進めていただきたい。現在の準備状況と今後の見通しは、との質問に対し、県は、開発許可に向けて、県と市で地区計画などの準備を進めている。現時点の見込みでは、令和3年度に基本設計、実施設計、用地買収などを行い、令和5年度には造成工事の一部を完了させ、引き渡しができるよう事業を進める、と答えました。次に、独占禁止法違反に係る活性炭販売業者への損害賠償請求に関して、請求の対象期間が平成26年度から平成28年度に限定されているのはなぜか、また損害を回収できる見込みはあるのか、との質問に対し、県は、公正取引委員会が談合を認定した本件契約業務に対して請求している。水道ユーザーの信頼に応えるため、損害の回復に全力で取り組む、と答えました。他に、水道事業の経営基盤強化に向けた取り組み、ひたちなか工区中央埠頭地区の整備と利活用なども質問しました。最後に、文京警察委員会。新型コロナの影響によりオンラインの活用が急速に進展する中、増加するサイバー犯罪にどう対応しているのか、との質問に対し、県は、県警ホームページなどで広く県民に注意喚起を行っているほか、詐欺サイトを表示した時に警告画面を表示する対策や、サイバー攻撃特別捜査隊の活動により被害の未然防止に努めている。引き続き、県民が被害に遭わないよう各種対策を推進していく、と答えました。次に、信号機は年間二十数機しかつけられず、これでは県民の期待に応えられない。民間資金を活用した設置も検討すべきだと考えるが、所見は、との質問に対し、県は、地域住民や企業からの寄付により、交通安全設備を整備する手法は具体化できていない。予算が限られている中で県民の期待に応えるためには、研究していかなければならないと考えている、と回答しました。他に、大麻乱用防止対策、県立高校入学者選抜学力検査採点ミスの対応なども質問しました。